大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交遊録、角川文芸局キトラ編集部部長の関口康彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて、
はい、初対面ですね。
はい、初めましてです。
はい、初めまして、よろしくお願いします。あの月1回本を紹介させていただいております。
僕は10年前に、はい、初めてのこのパー
ク。そんな挨拶のお前
が一応いらない。
一応最近本も出したんで、
はい、あ、そうですよね。はい、
またちょっとパルクさんから、
はい、はい、ありがとうございます。
すいません、それはダメ。違うもんだって、なんかやっぱり角度が違うから。
なんで
見てください、戦った後がほらハリセンの方にあるじゃないですか。
いや、どこ
あんまり言わないでしょ、それはダメって。
な、何がダメだったの。
なんか分からないですけど、あのいきなり 両手ビンタ食らったみたいな。昔ね、女の人にそれやられたことあるんですよ、その両手ビンタ。ああ、 その頃思い出しちゃった。
ああ、一度顔引っ張ってきた感じ。
やめてください。ひどいでしょ、もう。すいません、
ちょっといつもと違
った。本の話してた。
いやいや、ほら、
今日はの4月10日に発表される本屋大賞のお話でございます。
そうですね、はい、
はい、
あの、うん、だいたい毎回ですね、こちらに呼んでいただいた時は、うん、あの大賞の受賞作を予想して外すっていうのが
約束
になってまして、ちょっと今回は
それがトムだったらハリセンだよ。
そうですね、リスナーからまた帰れとか言われますから、ね、ここはちょっとお願いします。
はい、今回は、本屋大賞の、はい、うん、作品をご紹介しながら、はい、予想させていただきたいと思います。本屋大賞はですね、あの全国の書店員さん、本屋さんが、うん、一番売りたい本を選ぶということで、はい、毎年開催されてるんですけど、はい、やっぱその書店員さんが売り出したいっていうことなので、すで、うん、にもうめっちゃ売れてる人とかっていうよりは、うん、こう新しく出てきた才能であったり、うん、急に新しく注目されてる作品だったりっていうところに受賞が行くことが多いと。
なるべく世の中に、はい、広まってほしいってい
う、ね、そうなんです。これから広めていきたいという賞なんですね。うん、で、まあ、ちょっとそれも踏まえてですね、今回ノミネートが、10作もありますので、はい、ちょっとこれ全部はご紹介できないので、
はい、
本命と、うん、支店と、
うん、本命と
大穴と、あのちょっと3点選んでご紹介させていただきたいなと思っております。さて、
はい、本命からですか。
はい、じゃあまずですね、はい、本命に選び、はい、選んだのがですね、うん、宮島美奈さんの、
はい、
成瀬は天下を取りに行くという小説です。
はい、はい、
この成瀬っていうのがですね、まあ、主人公といいますか、うん、あの中心人物の、うん、女の子なんですけれども、はい、滋賀県に住んでる女の子で、最初、はい、登場した時は中学生で、はい、この本の中で成長していって高校生とかになるんですけど、うんうん、まあ、この成瀬っていう女の子が、すごくいろいろな、なんつうの、ね、能力の高い、勉強もできるし、はい、あの剣玉もすごい、一等賞取るような子なんですけど、
宮間博士みたいな、
宮間博士なんじゃないですよね。
そうです。でもあの、うん、良くも悪くも全く空気を読まない子で、うん、はい、あのとにかく自分が興味を持ったこと、やりたいことを突き進んでいくっていう、はい、うん、その成瀬の魅力で引っ張っていくお話になってます。うん、はい、もう本文のですね、一番最初の一行、
はい、
島崎、私はこの夏を西武に捧げようと思うっていうところから始まって、
それ
が、はい、成瀬の
西武ライオンズのだってユニフォーム着てますもんね、
はい、カバーでもですね、はい、ライオンズのユニフォームを着てるんですけど、
滋賀県の子なのに、
はい、でもこの成瀬がじゃあなんでその西武って言ってるのかっていうとですね、うん、あの野球の話じゃなくてですね、
あ、違う、
あの彼女が住んでる滋賀の、西武デパートの方の西武ですね、
うん、
が、閉店が決まってしまったっていうことで、はい、捧げると。で、うん、じゃあ夏を西武に捧げるってどうすんのっていうと、うんうんうん、毎日西武に通うと。で、その地元のこうローカル番組で情報番組で、
はい、
こう毎日その閉店に向けてこう、はい、お客さんにインタビューとかするのがちょびっと流れるっていう、うん、後ろに西武の、うん、ユニフォームを着て、はい、成瀬が立ってると、
なるほど、
バッと持って立ってるみたいな、
うん、ですね、
でまあそれだけっちゃそれだけなんです。で、うん、この時は移りたいって言って移って、うんうん、で友達もなんとなく巻き込まれていってみたいな、うんうん、でこういう宣言をいろいろする人で、あの将来の夢200歳まで生きるって言ったりとか、また別の時にはですね、島崎、私はお笑いの頂点を目指そうと思うって言い出したりですね、あので高校の入学式に颯爽と現れるとですね、うん、 スキンヘッドになっていたりとか、
女の子だよね。
そうなんです、そうなんです。で、まあざわつくわけなんですけれども、はいはい、後になってみたら、スキンヘッドから髪を伸ばしたら、3年間でどれぐらい伸びるか試してみたかっただけっていう、みたいな、
そういうようなことです。全部やっちゃうんですね。
で、まあ本当にこう、成瀬は全然周りのことを気にしないで、やりたいことをやりたいようにやっていくんですけど、で、それを取り巻いてる人々の視点で選んで描いていくんですが、まあ今ちょっとお話しただけでも、なんか、何やらかしてくれるかなっていう興味が湧くと思うんですけど、本当にその成瀬の一挙手一投足に本当に引っ張られるようにしてどんどん読み進めちゃう本で、非常に面白いですね。で、今やっぱりその学生10代の子たちもやっぱり SNS とかでこうお互いの視線にがんじがらめになってるところがあると思うんですけど、その中でもう本当にやりたいことを、その別に褒められるでも、けなされるでもなく、やりたいことを、興味持ったことをやっていく姿っていうのが、まあ本当に、すがすがしいと言いますか。はい。なんか、今の時代だから読みたくなるタイプの青春小説かなと思って、一押しに選ばせていただきました。
は
い。
本当に実際の滋賀の西部はなくなったんですよね。だからそこは実話でね。
そうなんです。
はい、それ実話なんですか？
あ、そうなんです。そこは。
へぇ、
はい、現実の滋賀を舞台にしているので、はい。
大津店は本当になくなったっ
ていう。はい、大津店、ああ、滋賀の。
で、これもう結構、これ、著者さんのデビュー作なんですけど、もうかなり売れていて、人気も出て、成瀬は信じた道を行くというシリーズ第2弾ももう刊行されている本なんですけれども、
じゃあもう人気、
はい、ちょっとまだまだいける、伸びる本じゃん、本と思って持ってまいりました。
はい、矢島美奈さん、女性の方ですね。
はい、
本命ですね、今の。
はい。
はい、
それから、次がですね、はい、まあ、辞典といいますか、まあ、本命その2っていう感じなんですけど、感覚としては、塩田武史さんの、存在のすべてをという本です。こちらはまあ一転して重厚な、社会派ミステリーといいますか、はい、人間ドラマを主軸にしたミステリーなんですけど、まあ、語り手としてはですね、老いた、もうすぐ仕事を辞めるというタイミングの新聞記者です。
はい、
で、彼が、30年も前のですね、事件を、もう時効になって、謎が解かれないまま終わっている事件を改めて追っていくというところなんですが、その事件といいますのがですね、2人の子供が、同時に誘拐された、
はい、
で1人は割とすぐ発見されたんですけど、もう1人はですね、3年経ってから戻ってきた、ということがあります。なのでその3年間何があったのかっていうのが、一つの大きな謎なんですけれども、その戻ってきた子供はですね、その後成長して、画家になるんですね。
はいはい、
で、写実画っていう、まあ、パッと見写真みたいな、もうすごくリアルで細密な絵、それの画家になるんですけれども、戻ってきた3年間に何があったのか、そして、なぜ絵の道に進んだのか、それも写実主義という、写実画の、に進んだのかっていうドラマが重なってきてですね。で、その謎を追っていくと、その、まあ、彼の師匠といいますか、彼の人生の転機になったもう一人の写実画家が出てくるんですね。
はい、
で、そういうふうに、まあ、スタートとしてはミステリー的なんですけど、はい、その後、こう、アートの要素も重なってきてですね、人間が、人間を描く、世界を描くっていうことについて、芸術の面からと、それからジャーナリズムの面からと、人を描くっていうことに、2つの側面から迫っていくっていう、重層的なドラマになってまして、で、さらに、ギャラリーをやってる人、まあ、絵を商品として扱ってる人っていうのも重なってきてですね、こういろんな視点から、人間を描いていくっていう非常に重厚なストーリーになってます。はい、
これだけでもね、分厚いですけど、やっぱ読み応えがある。
そうですね、もう、はい、やっぱりこれだけの視点を重ねると、やっぱりボリューム的にも結構あって、460ページ超えてる感じなんですけど、
それでもやっぱ売りたいってことは、
でも本当にこう絡まってどんどん進んでいって、かつその かつて何があったのかっていう謎が引っ張っていくので、もう本当にこのボリュームですけど、うん、もう一気に読まされちゃうような感じの、はい、本で、これもぜひ、うん、お勧めしたいなと思います。
うん、なるほど。
辞典というか、
まあ、はいはい、そうですね、もう気持ち的には本命2つぐらいの感じなんですけど、はい、まあでも、そのデビュー作だし、いろんな人が読みやすいっていう意味で、
あ、なるほど、
本命1個っていうと成瀬になるかなという感じですね。
は
い、
入れると塩田武さんの存在の、
そうですね、はい、こちらを辞典として挙げさせていただきます。はい、
うん、もうちょっとお時間ありますけど、ぜひ、
はい、
もし、
あ、そうですね、はい、もう一冊は大穴としてですね、うん、ご紹介したいのが、うん、放課後ミステリークラブという作品です。
かわいい、かわいい、
知念美希人さんの、ね、はい、うん、これはですね、まあ、うん、穴っていうのはですね、本屋大賞で、
あれ本当だ、
初の児童書なんですね。
本当だ、
はい、うん、対象が小学校、うん、中学年からになっていて、漢字全部振り仮名が振ってある、
はいはいはい、
で中に挿絵もいっぱい入ってるっていう、うん、まあ本当に
児童書、
小学校の図書室で出会うような本だと思うんですけど、うんうん、
それが本屋大賞にノミネート、
そうなんです、はい、でこの著者の知念美希人さんはもうこれで本屋大賞のノミネートが5回目っていうので、うん、なので児童書では初めてですけど、うん、まあ、大人向けの普通の一般文芸で、
児童書とか貼れた方じゃなくて、はい、いろんなの出されてるから、
そうなんです、そうなんです、一般文芸でもしっかり人気も評価も高い方なんですけれども、はい、うん、その児童書でのチャレンジというところでノミネートされているので、ちょっと変わった視点で賞の行方を見守っていただけるかなと思います。
大人が読んだらどうなんですか。
あ、これはですね、でもやっぱりそのミステリーの仕掛けとしては非常に、はい、やっぱり凝ってるので、その別に子ども向けだからってそのミステリーの仕掛けが何ていうんですかね、レベルが下がってるわけではないので、大人が読んでも非常に面白いですね。やっぱり道具立てといいますか、まあ、舞台が小学校で、
はい、
でミステリークラブっていう、うん、あ、ミステリートリオの3人が、うん、ミステリートリオって呼ばれているというか自称している3人組が、小学生3人組が謎を追っていくっていうところは、まあ、児童書っぽいんですけど、ある日ですね、こうプール開きの日の、
うん、
前夜になってですね、
はい、
学校の先生が消毒しに行ったらですね、うん、プール中に、
うん、
色とりどりの金魚が泳いでいたっていう事件があります。はいはいはい、でまあちょっとそれでプール開き中止になっちゃうんですけど、うん、まあ、その謎をミステリートリオの3人が追っていくっていう形で、まあ、なのでこう何ですかね、その凄惨な殺人事件とかそういうのは起きないんですが、でもその謎とそれをどうやって明かしていくかっていう、その推理小説のミステリーの面白さ自体は大人が読んでも
そのロジックみたいな、
はい、非常に楽しめるものになってますので、そうですね、はい、大人の方が買ってご自分も読んでお子さんにもぜひ渡してあげていただきたいかなと思います。はい、
はい、
これがほら、
こういうのが本積んだ、こういうのが本積んだよ、
こういうのが本だよ。うちの師匠がつまらないって本ですよ、これ、ちゃんと。
ん、
面白いんですか、これも。
どこに置いとくの、お便所とかそういうとこに
置いとくの。お便所に置きますよ。まあ、置いてる人いますけど、漫画とか。
そうですね。
いますけど、たまにそういう人、はい。いや、どこでもいいですよ。
でもまあ、新人だけあって、あれだね、やっぱ川上美恵子さんとかね、ベテランの人も入ってるんだけど、ね、はい、まあ、そこはノミネートにはしてるけども、
はい、
まあ、なんとなく新しい人を発掘しようみたいな意味合いがこの賞にはある
そういうあるんじゃないかなと思ってます、
ということですね、
はい、
まあ、この大穴のこれだね、これが取ったらちょっとすごいね。
そうですね、
過去ミステリークラブ、うん、金魚の泳ぐプール事件ですね、
はいはいはい、
読んでみよう、はい、
本当だなお前、
読みますよ僕は結構本読むタイプだから、
うん、まあ、もう来ないからいいけど、
もう来ないからいいってね今日僕インターナシスト本当にひどいですよね本当に、
ぜひ読んでください
、はい、時間ができるんで
ありがとうございます、
はい、
うん、はい、というわけで月一レギュラーの関口康彦さんでした。
ありがとうございました。
明日は経済学者の金子勝さんです。